こんにちは、おしんこ FM、はやとです。
えいかです。
おさむです。
おしんこ FM。
ちょっとね、最近、
うん、
ご飯食べるときに困っていることがありまして、うん、ちょっとそれによっていつもよりちょっとおいしくご飯が食べられないというか、
うん、
ちょっとね、あの気持ちよくご飯が食べれてないんですけれども、うん、
それはなぜかと言いますと、それは余裕しく自体じゃないですか。
そうなんですよ、
うんうん、かわいそうじゃん。
それはなぜかと言いますと、うん、4月の末ぐらいから僕の左側の顎の関節がなんかちょっと痛くなってきちゃって、
うん、
口を大きく開けるとゴキっていう音がして痛みが走るんですよ、うん、なんかずれてる感が感じられて、
うん、
でまあこうやって喋ってたりする分には痛くないし、別にご飯を食べてないと別に痛みはないんですけども、大きな口を開けたりだあくびをしたりだとか、うんうんうん、ご飯食べたりすると痛いんですよ、うん、でほぼっときゃ治るかなと思って、
うん、
ちょっとほぼっといてみたんですけど、あんまり痛みが収まってこなくて、でちょっと病院行ってきたんですよ、
うん、
またその病院に行くのがこれどこの病院行ったらいいんだろうなと思って、うん、分からなかったんで、
う
ん、家の前にとりあえず整形外科があるんで、
うんうん、
行ってきたんですよ、
うん、
行ったら、いや顎はうちじゃないねって先生に言われちゃって
一番嫌なやつじゃん
そう
つら
うちじゃないねって言われて、
うんうん、
あのこの近くにあのなんとかなんとかっていう形成外科があるんで、ちょっとそっちに行ってくださいって言われたんですよ。
形成外科、整形外科どっちか問題めっちゃわかる。
そう、もう俺もう整形外科と形成外科の違いすらもうよく分かってなくて、あんまそんな病院とか行かない派の人だったんで、
うん、
はあそうなんですかって言われて、
うん、
で形成外科行ったんですよ、
うん、
そしたら、いやうちじゃないねってまた言われてい
やもうそれね一番かわいそうなんだよね本当。
えって言われて、え俺ここ来いって言われたんだけどみたいな感じで、
あ
何そのRPG じゃん
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、たらい回しにされてるんですけど、
たらい回し
形成外科行ったらちょっとそうちじゃなくてその口腔外科行ってくださいって言われて、
はいはいはい、
うんうん、
今度は口腔外科行って、うん、口腔外科行ったら、あのこんな時代なんで完全予約制ですって言われて、あのそのお医者さんの前で真ん前で電話してたんですけど、で、うん、12時ぐらいに行ったんですけど、あの昼の3時だったらギリギリ空いてますって言われて、
うん、
いやもうすぐ行きたいから、え、
あ、整形外科から始まって形成外科行って、口腔外科1日で行ったの。
整形外科から形成外科はね日が変わってます、うん、で形成外科から口腔外科は同じ日で行って、で、
あ
で完全予約制ですって言われて、ってなって、うん、もう近くの、 あの喫茶店でひたすら時間を潰して3時になっていて、
しかもさ、整形外科でもお金払ってるし、形成外科でもお金払ってるでしょ。
整形外科ではお金払ったんですけど、形成外科はね、
うん、
お金払う前でした。
あー、じゃあよかったね。
ただあの、うん、なんていうの、あの病院行ったら毎回書く、あの
何、重
症やら、そうそう、問診票、うん、問診票は全部書いてますね。
ハッピーアイスクリーム、
え、
うん、
でハッピーアイスクリーム、
A香さんと問診票、問診票が被ったから。え、嘘、
何それ、何それ、
え、嘘、これ聞いてる人わかるでしょ
びっくり。
あの同じ言葉を同時に2人が喋っちゃったら、
うん、
ハッピーアイスクリームって先に言った方がアイスをおごってもらえるっていう、
そうなんだ、
男子校のルールじゃない
そうそうそうそうそう。それは置いてきましょう、ごめんなさいちょっとここでジングルを流して次に行ってください、う
ん、じゃあ行くか。
わたわたしてましたね。
さてさて、
文豪、
あ、そうそうそう、
ドリカム状態でお届けする、
もうこれ全部今カットしよう、
諸葛祭で、そう、口腔外科に行ったんですよ。で口腔外科に行って、うん、レントゲンを取ってもらって見てもらったんですけど、
うん、
いい骨してるねって言われて、
お
健康的だよって言われて、うん、全然大丈夫って言われて褒められて、異常は見当たらないと、
うん、
でちょっとうちで調べられるのはここまでだから、
うん、
あの、ま、これでまだ痛いとすると腱か筋肉か、まあ、そういうところになんか起きてるのかなとかって言われて、
なるほど、
本当はまたなんか紹介状を 書いてくれて、うん、この関係のお医者さんだったら知らない人はいないとかっていう謎に名医みたいなのを紹介されて、今度は違う、大学病院に行くことになって、
ちょっと規模が変わってきてますね、
うん、マジで RPG だね、
う
ん、
そうもう4個目ですよ、うん、で次の週のこのタイミングで来てくれとかって言われて、朝一この前ですね行ってきましたよ、
うん、
そうついに MRI を取って、
おおついに、はいはい、
そうちょっとね、エイカさんとかおさむさんにはあの実況してたんですけど、人生初 MRI だぜっつって、
うん、
だから45分ぐらいあのマシーンの中ですか、あのゴンゴン言う、うん、いうマシーンの中に、
そんなに入ってました、はい、
そうあの僕の寝てる体勢は変わらないんですけど、いろんな角度から撮ってるっぽくて、うん、45分間寝てずっとゴンゴン言ってましたね、
うん、ハートさんさやる前さ45分もある、うん、やったーねーよーとか言って言ってたよね
言ってた言ってた、
で私とおさむからさ、いや絶対寝れないよっていう忠告を受けてたよね。
そうそう、でも言われてたんですけど、うん、でも俺寝ないことに結構必死だったっていうか、ゴンゴン言ってるんですけど、ずっと聞いてるとなんかもう逆にちょっと心地よくなってきちゃってあのそうあの環境みたいなゴーっていうのとかなんかもうそれそうなんか馴染んできちゃって、口をちょっとなんていうの、歯を噛みしめるようにしておいてくださいみたいなことを言われたんですけど、
うん、
もうなんか寝ちゃうと口が多分ポワーって少しずつ開いてきちゃってるっぽくて、
はいはいはい、
もうその口を閉じてなきゃってすごい意識するのに必死で、うん、なんか意識が飛びそうになってわっつってあの歯を食いしばってみたいなことを繰り返してましたね、うん、
へー、
うん、もう寝る寸前でしたね
あれでも本当に MRI ってなんか普段あんま入んないから近未来な感じしますよね、なんか
そうだから、あれは何、磁石かなんかでやってるんですよね、
うん、
強い磁気っていうんですか、当ててやってるんで、うんうんうん、あの金属系のものは全部あの身につけないでくださいって言われて、
うん、
あの何から何まあ外すんですけど、へえこんなところにも鉄があるんだって言って、その女性の何、うん、ラメみたいなお化粧品とか、
うんうんうん、アートメイクとかね、
そうそう、あのまあ入れ墨とかもそうだって言ってたし、あと、
うん、
あのカラコン、最近で言うとカラコンにも入ってて、取り外し忘れると熱くなるんだって、うん、熱持つんだって、ね、めっちゃ怖いと思って、カラコンつけとくと眼球熱くなってくるんだと思って、
いやいや怖い、
そうへえと思って、まあ僕は何も入ってないし、体にも別に鉄とか入ってないんで、
それで結果どうだったんですか、うん、
結果、
うん、
何も見当たりませんと、
おお。
なんかちょっとここはなんとかだけど、うん、でも別に正常の範囲ですねみたいなことを言われて、そう結局ねこれといった症状はなくて、結果的に、うん、だ薬とかは出なくって、
うん、
いやこうしなさいって言われたのは、
うん、
朝昼晩就寝前に10回ずつ、指が縦に3本入るように開ける練習をしてくださいって、
うん、
要はなんか、うん、痛いからってあんま使わずに置いてほっぽっておくと、
うんうん、
その余計なんか悪化しちゃうから、
はいはい、
その
他の朝、
そうリハビリじゃないけど、うん、動かして、でその動かすことによってその何潤滑液というか、
うんうん、
その顎の、あの付け根のところにある液体みたいなのがちょっと溜まってるところのスペースがあるらしいんですけど、そういう分泌を促すから、
うん、
あえて動かしてくださいみたいなことを言われて、
うん、
あとはうつ伏せ寝はできるだけやめてくださいと。そう僕36年間ずっとうつ伏せ寝派なんで。
あそうですね、
はい、確かに負担かかってんなっていう気がするんですよ、顎にグッと、うん、
それはなんか歯ぎしりがありそうですねとかストレスじゃないですかみたいな、なんかそういう話がもあったりしたんですか。
ね、問診票でやっぱ書くところありました。歯ぎしりしていると言われたことがありますかとか、
うんうん、
頬杖をつく癖がありますかとか、そういうのはあったんですけど、
うん、
ただね歯ぎしりをしているとかっていうことは人生で一度も言われたことないので、
うん、
多分それはないんじゃないかなと。あとただね緊張状態というか、
うん、
あの歯って常に下の歯と上の歯が空間がある状態が正常で、 上の歯と下の歯がそのくっついている状態って1日の中で15分もないんだっていうふうに言われて、だから別にご飯を食べてない状態で上の歯と下の歯がくっついている状態っていうのはいけないことらしくて、力が入っちゃってるっていうか緊張状態になっちゃってるから、もしそういうことがあれば絶対にその話すようにその意識してくださいっていうのを言われましたね。
いやーそっか、まあね、体のことだからね、なかなかデリケートな話だから、 それはこうでしょうとはなかなか言いづらいですけど、全然違う話すると、マッサージとか整体とか行くと、ここが痛いんですけどっていうと、例えば肩が痛いんですけどとか言うと、じゃあこの多分ここが張っててこうつながってるから多分左のふくらはぎがこうなっちゃってるんじゃないですかねみたいな、自分とは思ってた全然違う場所を、その患部をマッサージしたらすごい良くなるとか、あったりするんですよね。なんかそういったで、なんだろう、レントゲンとか MRI ってどうしてもそこの場所がどうなってるかじゃないですか、炎症を起こしてるのか、なんかずれてるのかを見る、別のアプローチの仕方としては、そういったなんだろう、整体とか針とかお灸とかそういうものがもしかしたら効果が出てくるのかもしれないですね。
ノーライフノーライフ。
なるほどね。そう。
なんかね、あの、上下の歯を、無意識に空間を空けてるようにするためには、下の先を上顎につけておくことを意識すると、常に上下の歯は空間ができてる状態。なんかやっぱさ、
いいこと聞いた。
そう、歯をさ噛み締めないとかくっつけておかないっていうのを意識するのって難しいから、歯医者さんではそれを指導するときには、下の先を上顎の中心にこうやって置いておくと、唇は閉じてるけど歯は上下空間空いてる状態が保てるから、でなおかつそれで鼻呼吸をしとくと、多分正しいあの顎関節の位置を保てるんだと思う。
なるほどね。なんか、そう言われてみて、まあ意識してなかったから、そのつけてるかどうかは何とも言えないんですけど、ただでも言われてみればやってるかもなっていう気はしていて、そうで、それをやるとちょっとそのタイミング結構同じくして、あんまりその首とかって疲れないタイプだったんですけど、なんか首とかも疲れてるというか、なんかちょっと痛みみたいなのがあって、だからね、ちょっとそこら辺なんかよくわかんないですけど、まあ、このリモートワークになって、割と、いい加減な椅子とかいい加減な環境で結構作業長時間してることが多いんで、それのあのガタがね、このリモートワーク始まって結構長期化してきたんで、出てきたのかなっていう気もしてるんですよね。
あ、ゼロじゃなさそうですよね。ちょっと飯を食うおしんこ FM ハヤトの緊急事態と言っていいぐらいじゃないですか。
そうなんですよ。
ハヤトさんの椅子見たけどやばかった
よね。やばかったよね。俺まさかと思いました。
びっくりした。
今あのちょっとね、あのリモート収録をして、椅子、今の椅子見ます、これ俺の椅子、
あ、それ出た。なんかもう折りたたみの、もうね、お尻がペタペタの硬い樹脂製ので、かつ普段ハヤトさんがワークフロムホームで使ってる椅子は、なんかもうリビングにあるカウンターチェアの背もたれないバージョンみたいなやつに座ってましたもんね、ハヤトさん。
買った椅子ね、木の椅子なんですよ。
これをもう約500日ぐらいそれで仕事してると思うと、
はい、
それだよ、それだよみたいな。
見た瞬間さ、なんかさ、あの中学校の時にさ、なんか技術の授業で座ってた椅子、
はいはい、
思い出して、そうそうそう、これでパソコンずっと長時間見て1日1000歩しか歩かない生活してたんだって思って、ようここまで持ったなって思ったもん。
確かに、ちょっと過去を振り返ってね、あのおしんこ FM 聞いたら、あ、ここが、あ、それだよハヤトみたいな、ちょっとマイナスポイントがいっぱい見つかりそうですね。
じゃあハヤトさんね、それね、私ね、もう全部ねつながってよ本当に。まず椅子が原因で、
はい、
で、あとはそのまあお仕事からパソコンにずっと、あの操作してるっていうのと、あと1日1000歩 しか歩かないということで、もう全、うん、全身の疲労がきてて、それが左顎を、うん、ワイの体はもう無理っすっていうアラートを出してくれてるので、うん、ここはまずそうですね、おさむさんがさっき言ったように全身のケアをしてあげて、まあ、椅子は変えるって言ってたから、まあ、椅子を変えて、
うん、
であとパソコン、まあ、集中しちゃうと思うんだけど、まあ、30分に1回立ってスクワット10回する、うん、で、うん、おそらく半年で治ると思います、
うん、
なるほど。
じゃあ、はい、ハヤトさんちょっと椅子見に行きましょうよ。
そうですね、
オフィスバスターズあたりに
椅子ね。でもね、見に行く予約取ったんですよ実は、
うん、
ただね、
うん、
この世の中ちょっとやっぱ椅子みんなに興味あるみたいで、
ほう、
1ヶ月以上先しか予約が取れなくて、そう、6月の、うん、後半に行ってきます
ちょっと遠いな。分かった、じゃあ1日5000歩歩くとかそういうことした方がいいですよ。
そう、うん、あのね、うん、言われました、お医者さんにも、あの運動した方がいいって。
いや、あとさ、椅子さ、うん、とりあえず今のよりは、あの、うん、まあ、会社の経費で買えるっていうからさ、いいやつ買えると思うんだけど、うん、とりあえずその、うん、決まるまで、
うん、
その生涯使っていく椅子が決まるまで、まあ、5000円とか1万円の買っといて、30分に1回歩くなり、スクワットなり、背伸びなり、なんだろう、ストレッチなりすればいいんじゃないかな。
なるほどね。いや、マジでね、あの運動は本当した方がいいかなってマジで思ってきました。
なんかもう声がね、へこんでるよね。
ちょっと、
ちょっとね、冗談だったんですけど、その、そう、あの、
ね、話のネタになるわぐらいのこと言ってましたもんね。
運動不足がね、マジでね、マジでやばいんじゃないかっていうね、危機感がね、でかくなってきたんで、うん、まあ、
いやいやいやいや、ちょっと、ハヤトさんへの、ちょっとアドバイスいただける方、うん、ぜひご連絡ください。
いや、もう私が直す、ハヤトの。
俺も直すぜ。うん、
ちょっとハヤトの顎状態が、健康
担当大臣だから私は
確かに
確かに、
今喋ってて痛くなるってことはないんですか？
喋っては大丈夫ですね。喋ってる分には、はい、やっぱ大きく口を開けてっていう、はい、でちなみにね、ご飯食べる時も、
うん、
この左頬のその痛む顎の関節部分をグッと押しておくと、
うん、
そのガコッっていうみたいなのが起こらずに、
うん
うん、ものが噛めるので、最近はずっとご飯食べるとき、うん、この左の顎を押さえつけながら、
だから
食事をしてます。
本当のそれ当たり前になってるけど、おかしいからね
そうそうそうそう、
ガタ来てる機械とかを
変なやつ、
ここをぶっ叩けば今まだ使えるんだよとか言ってるのと一緒だからね。
そうそうそう、そう、よくないですね。はい、
ここからね、健康になっていくハヤトの姿を皆さんもぜひ見守ってください。
はい、
お大事に。
お大事に。